で、それと海外とのつながりとかはどうですか？ハワイに、この前はハワイに行くっていうお話で、はい、あのハワイも結構愛に関心を持ってる方がいらっしゃるっていうことでしたけど、
はい、
あの
その後で言うと、アメリカのテキサス州のオースティンっていう町あったり、それは一昨年2024年の3月ですね。去年25年の9月には、ヨーロッパに行ってきました。
ヨーロッパ。
はい。でベルリンでワークショップを開催しました。
いきなりベルリンでなんかご縁があったんですか？
はい、そうですね。それも、はい、コロナ以前からのご縁で、ベルリン育ちのハーフの女性がいて、ベルリン人と、日本人の、で彼女がやっぱり日本のルーツである、あールーツである日本 の、 そのカルチャー知りたいっていうので、コロナ以前にあのうちの工房に来てくれて知り合って、で去年もまた寄ってくれたんですよ。で彼女はテキスタイルを学んでいて、でうちに来てくれた時の滞在の中で、いやぜひやろうみたいな話を誘ってくれて、で僕たち行って、で材料はとかを送って、向こうで発酵させて染色液を作るっていうことを、でそれをこう彼女とか彼女の友人、その愛について知りたい人たちに発酵染料作りから、伝えながら染色液を作って、でそれを使ってワークショップ、染めのワークショップするっていうことをしてきました。
その愛自体はそのベルリンでもテキサス、そのアメリカでも存在しているんですか？
はい、いや、植物から青色を作るっていう文化はなくて、すごい喜んでくれました、でやっぱりこう日本のカルチャーが好きとかいう人はもちろんいるんですけど、それ以上にやっぱ自然のものだけで青色を作って、で排水がこう海を汚さないとか、でやっぱまとって気持ちがいいとか、そういうところにすごい大きい共感を得れたんですよ。それすごい収穫やなと思いました。あ、やっぱりここってなんかその誰にでも響くって言ったらあれなんですけど、そのほんまに日本文化オタクみたいな人じゃなくて、ところにも青色、日本の青色藍染めって、あ、刺さるんやなっていうのをすごく
分かった。色とか手触りとかも、
はい、手触りとか、そうですね、とその背景を話したらなんかすごく、ああめっちゃいいやんみたいな言ってくれるっていう、なんかその選択肢の一つとしてそういう天然のものを選ぶっていうのを、なんか愛を伝えることでよりなんかこう気持ちというか、そんなの伝えることができたんじゃないかなと思ってます。
ああ、それはあの淡路島でそのネギさんがものづくりだけじゃなくて宿泊いろんな方を受け入れるっていう、そういう交流ももうつながってっていう、
ね、そうですね、はい、うん、それすごく楽しいし、結果愛をつないでいくっていうことにもつながるんじゃないかなと思いました。直接的ではないかもしれないですけど、やっぱわあの感動するような体験って心に残ると思うんで、そういうことをいっぱい繰り返していくっていう作業はすごく意味のあることかなと思ってます。
ああ、それが最初におっしゃったこう工房体験みたいな、外からで の、 あの工房体験っていうのを、外っていうのを淡路の外っていうこともあるかもしれないけど、海外からも来て、しかも宿泊もできて、
はい、
一定期間体験できるっていう、
そうです、
そういうじっくり型なんですね、はいはい、
両方できます。2時間 の、 その体験、日帰り旅行で来た方もできるし、じっくり体験してもらって、で畑やったり、その藍が青色が、日本の青色が生まれるプロセスっていうのも体験してもらったりもできます、うん、そうですね、それが5年前にはなかったコンテンツかもしれないです、藍の使い方として、
う 作るプロセスから伝えるプロセスへっていう、はい、そういう感じですね。リュウタさんいかがですか、今のその5年のお話ですが、いろいろ海外でもジーンズとかでそのいわゆるなんていうかインディゴっていうのはあるのかもしれないけど、海外とかではどんな印象なんでしょうね、うん、
ああやっぱりあジーパンインディゴみたいに言うけど、意外とそのまあ展示するときに植物とか乾燥した葉っぱとか原料の発酵染料とかもマテリアル全部並べるんで、これからできてるんですよって伝えやすい状況はなるべく作るんですけど、やっぱ知らないんで、でじゃあジーパン何色から何からできてるか知ってますって、それも知らなくて、で石油から生まれてるんですよって言ったら、やっぱすごいびっくりしたりするんですよ。だからなんか、ね、知ってもらうだけでも全然いいし、でもやっぱねベルリンはワークショップしたんですけど、なんか冒険というかちょっと根性試しみたいなんで、もう全然知らないアムステルダムとパリも行ってきたんですよ。でそれはパリは友人が働いてるカフェでポップアップっていう形で商品並べさせてもらって、軒先で並べさせてもらったのと、アムステルダムに関してはなんか毎日やってる市場みたいなのがあって、言ったらなんかケバブ屋があって野菜屋さんあってフルーツ屋さん、
すごいそこで
隣に藍染めみたいなやってきて、これがなかなか面白かったですね。
すごい
ほんまに、まあそれは僕のことも藍染めのことすら知らない人たちがこう日常の中で歩いてて、その景色にポンって生まれなんか現れた青色にわって立ち止まる人もいるんですよ、やっぱり。って、で、なんなんこれみたいに寄ってくる人もいて、なんかね、そんなんとかがすごい嬉しかったんですよ。ほんまに、あ、やっぱなんか、まあ、外国の方って、ね、自分の気持ちに素直やし、そういうなんか土壌はあるのかもしれないけど、やっぱ刺さる人には刺さるなと、なんか特別なこう力持ってんねんなっていう。愛の子からも確信に得たというか、あでちなみに僕は全然喋れなくてですね、向こうで住んでる方がにちょっとサポートはしてもらったんですけど、
ネギさんがプルプルプルってなんか
めっちゃコミュニケーション取ってるわけではない、
のイメージしました。
そういやちゃんとお伝えして、まあめっちゃ必死で頑張りましたけどね、ジャパニーズインディゴー言って
リュウタさんいかがですか、なんか。
そうですね、パリとかアムステルダムとかでも多分どうなんね、興味を持ってる人ってすごいいるだろうなっていうか、多分ヨーロッパとかアメリカは化学染料になるのがすごい早かったので、うん、多分昔々は植物で青を染めてたと思うし、19世紀ぐらいまではアメリカでも染料 の原料って結構プランテーションで作ってた、アメリカじゃないかもしれないけど、辺ですね、南米とかかもしれないんですけど、アメリカ大陸で作ってたはずなんですけど、でも多分化学染料に変わるのがすごい早かったので、今の人は全然知らないし、逆にどうなってるのかとか、そのですよね、自然の原料で染められるっていうのが多分新しいし、今大事なことだと思ってるしみたいなことで、いろんな方向で多分興味あるだろうなっていうふうには思いますが、
はい、なんかそういうねレイヤーがあるんだと思いました。でもっともっとちゃんとやればもっとちゃんとなるんやろうなと思いました。ほんまになんかストリートマーケットで、ね、出すっていう、だからそれやってみたかったあれで、ね、かちゃんと全然ほんまにしっかりビジネスにもなるやろうし、そのどこの国でもそういうなんか共感を得れるレイヤーの層っていうのは絶対いるはずやなと思いました。
ネギさんが今着ていらっしゃる藍染めの服を、はい、そのままでもう座ってるだけでなんか注目がってされると思いますね、
うん、あそうこれ反応良かったですねやっぱり、うん、これくれみたいな感じ
このラジオを放送しているアーバナシャンペーンっていうところは、はい、ファーマーズマーケットが あって週に1回とかで、冬は屋内でアーティストとかもこういろいろこう販売とか展示販売とかもしてたりするし、アーティストのなんかそういう展示会も多いので、そういうところでなんか日本のものっていう以上にって言い方は変ですけど、
うん、
関心を持つ人はこうシュッて関心を持つんじゃないかなって、うん、そういうプロセスがちゃんとあるものに対する関心っていうのはこう見てこう引き込まれていくんじゃないかなっていう思いますね、うん
うん
うん、
そのものが持つエネルギーもあるし、やっぱ引き込まれてなんか聞いてくれたらちゃんとお伝えすることもいっぱいあるんで、お伝えできることが、
うん、
はい、けど、うん、あれですね、あんまこう今はこう外にというのは、まあ、ちょうどなんか10年目の節目でいろいろ、今はこう それはいいかなと思います。多分藍染めのプレイヤーっていうのもすごく増えていて今、もう本当にいいことやと思うんですけど、何かこう魅力を感じてやっていくって、でそれこでもやっぱりでその展示会じゃないけどに参加してくれた人じゃないけど、いろんなスタイルでやる人たちがいるんで、やっぱ伝えるのがすごい上手な人もいるし、ここはもうなんか面になって、こう藍染めっていうのがこうどんどん広がっていくような、期待感みたいなめっちゃありますね。で、ね、外国をフィールドに戦っていくというか、ね、活動していく方ももっともっと増えると思いますし、で外国には多分その受け皿っていうのがめっちゃあるんやろうなと思いました。僕はなんかそこまで考えてないですけど、外国に関しては、はい、なんかより地域っていう感じですかね。
まあ、こうやって
アクトローカルっていう感じ、
トークをしながらなんか雰囲気がこう伝わっていけば、で聞いている人が関心を持ってくれたらいいなって、その関心は作品、ラジオだから作品が目に見えないけど、やっぱりその背景とか作っている人のこう人生みたいなとかもこうふうってこう感じられる、そういう瞬間があったらいいなって、こうそのアーティストの人とかとも話しながら思ったりしますね。うん、で今日はありがとうございます。何かこれからについてとかありますか？
1ヶ月2ヶ月は何も考えんとこうって実は思ってたんですよ、ちょうど10年間がなんか走り続けてて、あれやないこれやないって一回何も考えんと、まあもちろんも種まきがそろそろ始まって、その1年間の藍の栽培のルーティーンがスタートするんですけど、なんか残ったことだけしっかりやっていこうかなみたいな感じでぼんやり思ってて、今までほんまなんか取りに行ってたというか、なんか欲しいもの目的を見つけてこう取りに行ってたんですけど、なんか一回その作業をやめてみて、ほんまに身を任せるという委ねてみるというか、で必要なことは結果残るやろうという感じで考えてます、はい、だからこれからの目標目的みたいないうのは あるがままで行こうと思ってます。
ありがとうございます。はい、今日はどうも久しぶりのトークでもなんか続くなって思いました。変な言い方ですけど、はい、
続けたいです、はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日お届けした3曲はいずれもマイルス・デイビスです。最初の曲がマイ・ファニー・バレンタイン、2曲目がブルー・イン・グリーン、そして3曲目がドゥーバップ・ソングでした。ネギさんたちの活動と愛の作品にこれからも出会えることがとても楽しみです、それでは時間です。穏やかな週末でありますように。来週もまた同じ時間にお会いできますように。WRF のオープンフォーラムフォーシャンペインコミュニティビューズエクスプレッサーズオブスピーカーズ and do not represent WRF アブナシャンペインテクトメディアセンター。 Thank you very much for listening はるかなショー from WRF アブナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.